業療法士ミキティの子どもの話。Hey, what's up? Thank you so much for coming here. 今回も盛り上がっていきましょう。前半は感覚統合 Q&A から一つのトピックをピックアップ。そして後半は番組初のジャンル占いについて子育てのヒントに役立つ情報もお届けします。ゲストはカウンセリング鑑定士佐伯美玲さんです。お楽しみに。 OK, here we go。 Question 9。自宅でも保育園でもタンスの上など高いところに登ってしまいます。危ないので降りるように注意するのですが、繰り返してしまいます。どのようにやめさせたらよいでしょうか。ではつまずきの背景と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう。子どもが高いところに登りたがるのには理由があります。高いところは眺めがいいですし、高いという感覚、前提感覚、そこからの情報が入ります。またそこまで登るという行為も手足からの固有感覚情報がたくさん入ります。こういった理由から前提感覚刺激や固有感覚刺激を多く求める子どもの中には、身近な高いところとしてタンスや台の上に登る子どもが多いのです。このような行動をやめさせるには、全面的に禁止するのではなく、別にこのような子どもの欲求を満たす場所、活動、それらを保障してあげる必要があります。そしてタンスは登ってはいけないけど、ジャングルジムは登っても大丈夫と教えてあげると良いでしょう。言葉だけでは分かりにくい場合は、禁止マークなど見て分かるように伝える工夫も必要です。そして安全な登っても良い台や固定遊具などを提供したり、高い高い、飛行機ブンブンなど動きのある遊びで関わってあげることで、子どもの欲求を満たしてあげることが大切です。またこのような子どもたちの中には、高さを感じにくいために高いところでも平気で動き回るように見える子どももいます。このような子どもの場合、例えばベランダの手すりなど危険な場所の判断を感覚的に感じ取ることが難しいので、安全な環境でダイナミックに遊ぶことを保障しながらも、登ると危険なものや登ってはいけないものと登っても良いもの、遊具など、それらを特に丁寧に繰り返し教える必要があります。今日は自宅でも保育園でもタンスの上など高いところに登ってしまいます。危ないので降りるように注意するのですが、繰り返してしまいます。どのようにやめさせたら良いのでしょうか、というお話の回答でした。次回は、扇風機や換気扇が回るのをずっと眺めていますが、なぜこのようなことをするのでしょうか、というご質問の回答をお伝えいたします。ワンダーランドの子どもたち。皆さんは占いって興味ありますか？身近なところでいくと、雑誌の後ろのページに掲載されている星占い、メルマガで配信されるしいたけ占いや星読み、赤ちゃんが生まれる時に考える生命判断などなどありますよね。今回は私が メンターとも言うくらい大変お世話になっている方で、人生の節目節目に必ず手相を見ていただいている佐伯美玲さんをお呼びしています。美玲さんってどんな人って聞きたくなった人のために、私から少しご紹介しますね。美玲さんの魅力は何と言っても丁寧であること、それと同時にサイキックな能力がとっても高いんですね。人相学、手相学、生命学を軸に相外研究を重ね、カウンセリングとコンサルティングの要素を融合させた独自のカウンセリング鑑定を確立されていらっしゃいます。今回は子育てに役立つ親子のコミュニケーション、ご自身の性格、人間関係についてのお話をリスナー向けに、音声でどこまで伝わるかはまだわからないんですけれども、ぜひちょっと挑戦させていただきたいと思います。さあ皆さん、手を大きく広げてお聞きくださいね。では美玲さんをお呼びしましょう。美玲さん、今日はよろしくお願いします。
はじめまして、佐伯美玲と申します。札幌市中央区創生川近くの小さな事務所で、手相、人相、生命判断や液線を用いながら、お一人お一人に向かい合い寄り添い、そうしてカウンセリング要素を大切に活動しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、美玲さん、この番組は子育て情報をお届けしているのでね、なんか子育てに関するお話もお願いしてるんですけれども、今日はあれですね、それももちろんなんですけれども、リスナーさん、聞いていただいている大人の方にも何かお役に立つ情報をなんか提供していただけそうなんですけれども、大丈夫そうですかね。
そうです ねちょっと大人の方もリラックスして楽しんでいただければと思っております。
うわー、なんか楽しみです。ではどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、最初になんですけれども、私の仕事がね、作業療法士という仕事柄、最初にお子さんにお会いした時に、結構ですね、お子さんの状態を見るんですね、うん、体の動きだったり、うん、興味を持っていることなんだろう、でもね、その他にも実はちょっと手のひらをさりげなく見てるんですよ。なぜっていうと、そのお子さんの手の状況だったりとか、爪はどうかなとか、硬さはどうだろう、そういったことも実は見てるんですよね。で、なんかお子さんって、いろんなことをするために手を使って行動を始めたり、手をしゃぶったり、いろいろしてるんですけれども、そこからどんどん手って発達していって、でね、いろいろできるようになってくるんですね、そして何らかの秘めた才能とかもそこから出てくることもあるんですよ、なのでね、どうやってそういったことを引き出そうかなっていうのを遊びながら考えてるんですね。
あ、素晴らしいですね、
とんでもないです。美玲さんって手相ということで今回言ってますけれども、何かそういう見るポイントとかってあるんですか？
ですね、私の手相鑑定の場合、チェックポイントといたしまして、手相の線、皆さん線をお気になさると思います、ただしその前に見ることがあります、まず1番目に手の出し方、で、2番目に爪の状態、
私も見ます、
で、3番目に手のひらの厚みや各場所の弾力性を見てまいります、
やっぱりなんか専門家はちょっと違いますね。
ちょっとそこは手相見のこだわりと言ってもいいのかもしれません。
もっと聞きたいです。それから、
例えばですね、手の出し方なんですが、じゃあここで一旦リスナーの皆様の今の状態を一緒にチェックしてみましょう。
うわー、ドキドキ。私も今隣でやってみてもいいですかね？
はい、もちろんです。お願いします。
やってみましょう。はい、
じゃあですね、お手をその場で、両手、パッと出してみてください。
よし、いきますよ。皆さんも一緒に出してみましょう。せーので、
パッ、
出しました。
そして、指と指との感覚をご自身で確認してみてください、はい、いかがでしょうか。開いてますか、閉じてますか、感覚と各指の感覚、均等でしょうか。
そうですね、私はなんか大きくパーと開いて、何かあの鉛筆でなぞりやすいように広げてますね今、
ほぼ均等に大きく手を開いた方、
はい、
そういった方は、性格的に大胆なところがあり、
うわ当たってるかも。
そして今現在、自由を求めてらっしゃる状況です。
そうなんです、やりたいことがいっぱいあるんです。
どうしましょう、時間が足りませんね。
間に合うかな今日の収録。はい、
はい、で、そして例えばですが、中指、これは中指っていうのは自分を表します。自分、ご自身を表します。
そうなんですね。
でと薬指、こちらはパートナー、ご夫婦であればお連れ合い様を表します。さてそこの感覚、広いか狭いかちょっと見てみてください。
もう均等で、超なんか均等なの、離れてるっていうのが今これ回答で正しいんでしょうかね。
まあ離れている、まあ離れているという状況ではあります。で、ついては、この感覚っていうのが、他の指の感覚と比べて狭い場合は、パートナーさんとコミュニケーションがしっかり取れていて、でしかも少し甘い子さんの状態、そういった部分、今お会いになるのかもしれません。
ということは、なんか甘い子さんっていうとお子さんを例えるとっていう意味ですか。
お子さんも、あとおつやさんもですね。
なるほどなるほど、
で、逆に、思いっきり中指と薬指のバランス、間が離れている場合は、パートナーさんに残念ながら不満を持ってらっしゃったりとか、もう少し話を聞いてほしいなとか、あとパートナーが欲しいよって言った方も、また指の感覚が開いております。
じゃあ中指と薬指の感覚の広さっていうのは、まあ、大人の方にしてみれば、大人の女性の方にしてみれば、彼氏が欲しいなとか、そういうふうに思ってらっしゃるっていうことですか。
はい、そういったことも手の出し方で、これでチェックできる、
やだ、ということです。もしかして私それに入るのかな。
素敵な人見つかると思います。
本当にです。それかなり広がってますよ。まあまあ次行きましょうかね。はい、すごいなんかワクワクしてきますね、皆さん手相って。じゃあその後なんか見るポイントってまだあるんですか。
あとですね、あの手のひらの方の厚み、あの手のひら一回ご自身で見ていただいて、で人差し指の下の厚みがあるか、中指か、薬指か、小指か、もしくは親指の下の部分か、あとはいわゆる手首の上の、まあ手のなんて言うんでしょうね、外側、小指の下の下の側、どこが膨らんでいらっしゃいますでしょうか。
ああ、なるほど。よく言う、あのよく鉄棒とかで豆ができる部分ですね。それが人差し指とか中指とか、
各所の丘って言うんですが、
何の丘ですか。
各部分丘と言って、
丘ですね、
はい、一つ一つに意味がございます。
ドキドキへっこんでるところがある。
ある、ある、ね、
これ
で例えばなんですが、先ほど中指の部分は自分というふうにお伝えしました、で中指の真下の部分がちょっとくぼんでらっしゃる方、そういった方はどうしても自分っていうものを後回しにしがちな方多いんですね。
じゃあもしかするとお母さんとか、子供に子育て忙しくって自分のこと構ってないお母さんとかって、もしかするとここへこんでる可能性あるとかでしょうかね。
大変多いです、そういった方。ですので、そういったくぼんでるなってご自身で見て分かった場合は、もっと自分に目を向けてあげる、 優しくしてあげるっていう時間もどうぞお取りいただきたいというふうに、手相日はまず手の感覚、そして手の厚みというのでまずチェックをしてまいります。
わあ、すごい、手から分かることっていろいろあるんですね。
面白いですよね。
なんかこれだけじゃないはずですよ、ミレイさん、まだ見るポイントってもしかするとありますか？
あります、うん、で、手のポイントとして、うんうん、例えばなんですが、うんうん、指の長さ、
うんうん、お
指の長さで短いとか長いとかっていうことを気にされる方いらっしゃいますが、うん、全く気にする必要はありません。
あ、そうなんですね。
もしくは全く必要な場合は、うん、専門家としてアドバイスをすることも可能です。で、手の太さ、長さっていうので、手の指がスーッと長い方、
はい、いらっしゃいますね。
スーッと長い方っていうのは、美的才能にあふれ、子供さんもそうですよ。
いや、そうなんですね。
であと、とっても感受性の強い方っていうのが多くおられます。対して、しっかりしっかりとした指をお持ちの方、
私かな、ゴツゴツしてます。
私もか、割とゴツゴツしてます、
うん、もうね、工事現場で働いてるみたいな感じなんですけど、
ね、はい、そういった方の場合は、行動力が終わりになって、で、研究をし始めるととことん突き詰める、そういったなんでしょう、特徴といいますか、そういった能力のある方多いんですね。なので指の形、あと指の関節の一つ一つにも意味合いがあります、なので、そこも鑑定士は見てまいります。
うわ、今日これ時間足りないですね。全部はお聞きできないのがすごい残念です。
お話できないのが残念です。
ね、実際にやっぱり見ながらやるとまた全然違うんでしょうね。
またちょっと、感じ方も違ってくるかと思います。
今日はね、音声なのでね、なんとなく伝えられるところだけピックアップしてミレイさんにお話ししていただいているんですけれども、
はい、
今日ね、手相ということで、
はい、
今ねポイントとして丘のお話だったり、厚みだったり、指の長さだったり、出し方だったり、なんかまだ他にもなんかポイントってあります？
で、一応やっぱり、大人の方もお子さんもそうなんですが、どうしても健康状態っていうのを心配される方も多いと思うんですね。
確かに。
で、私もやはり爪の状況を見ます、で、爪の状況を見ていただいて、で、爪が丸くっていうのは、スプーン型にカーブをかかっている場合、爪の表面の形ですね、表面の形がスプーン型にカーブをかかっている場合、例えば呼吸器疾患ですとか、喘息ですとか、そういったものをお持ちの方おられます、
あ、そうなんですね、
で、できたらそういった方であれば、食事を気をつけていただいたりとか、よくマヌカハニーなんか喉にいいって言いますよね。
そうですよね、
そういったものを取っていただくとかっていうこともご提案しますし、あと爪に縦線が出ている場合、出てませんか？
なんか出てますね、ガタガタしてますね。これ
特に親指と中指を見てください。
はい、自分ですね、
はい、親指はいわば親であり先祖です。
あ、なるほど。
で、中指っていうのはご自身です、で、そこのところに縦線っていうのが多く出てらっしゃる場合は、お疲れでらっしゃったりとか、あとそれが少し胃や腸に来がちな時っていう時に縦線が出てまいります。
なんと、
少し休みましょうか。
ちょっとそうですね、ちょっとガタガタしてますね。
少し休んでいただくですとか、温かいものを飲んでいただくですとか、
左右とかでいいですかね？
もちろんです。左右
最高いいですよね、
左右甘いですしね、
甘いですね。
で、そういったことで健康状態の方もポイントとして見て おります。
へー、すごーい。私なんかあのチアノーゼとか紫色になっているかどうかだけのチェックをいつも小児のリハで見てるんですけれども、その爪のガタガタもちょっと入れていこうかなって、お話できないお子さんが多いので、
はい、
あ、じゃあそこを見たらもしかすると呼吸器なのかなとか、胃腸の調子、
はい、
そういった部分で合図を出してくれてる指標になりますもん ね。
あとあれですね、あの白爪が出ているか出ていないか、うん、白爪と言われている、
うんうん、
あの半月状の部分ですね、
はい、ありますね。
それが出ているか出ていないかで元気度ですとか、
出てないですけど私、これ
実は私も今かくれんぼしてるんです。
やっぱりこれ
でも、うん、また出てくるのは、
はい、
やはり睡眠と食です。
なんとこれよくね、ネイルとかするときにここをあえて出す方と出してなんかやってるとかしてますけど、う
ん
う
ん、あれおしゃれさんですね。
おしゃれさんですよね、あれ本当は自然に出るものなんです ね、食べ物とかによって、
はい、自然に出るもの、あのお子さんなんかご覧になっていただくと本当に乳幼児のお子様ですと必ず出てます。
出てますね、出てますね、
はいはい、でそこはやはり年齢重ねるごとにいろんな状況出てまいりますので、
はい、
ケアしていただくためにもまず寝ること、
はい、
でしっかりお腹にいいものを召し上がっていただくことっていうのを、
ね、
これもチェックポイントとさせていただいております。
いやすごい、なんだかもうお話楽しすぎて皆さんも手に釘付けなんじゃないでしょうかね、今ね、リスナーさんね、
いかがでしょうか、楽しんでいただけてますでしょうか。
いや本当楽しいですね。じゃあなんかあれですかね、
はい、
まだなんか手のポイントとかってありますか。
手のポイント、うん、逆に気になるポイントってどういったことありますでしょうか。
うん、ですね、私の場合だとそうですね、なんか結構カサカサしたりとか血行が悪かったりとかありますね、
結構、手の血行、
うんうんうん、
あ、手の血行の場合もやっぱりあの、うん、手の方を見ていくんですが、
うんうん、
血行が悪い時っていうのは、
うんうん、
あの手のひら例えば見ていただきます、
うん、
で手のひらを見ていただいた時の、うん、手のひらの血行があんまり良くないなとか、
うんうん、
例えば手の節ありますよね、
うん、
関節と言われている曲がる部分です、
うんうんうん、
でそこが他の箇所、手のひらの色よりもちょっと紫になってらっしゃる場合、
うん、あら、なんか
少しね
とか、
うん、で言ってる場合は、うん、腎臓の部分が疲れているよっていう合図なんです。手は優しいですね、教えてくれてます。
本当にね、なんかミレイさん手で病気を見るっていう風に前私見ていただいた時におっしゃってたんですけど、まさに今回のお話がそれですね、
うん、そうですね、もう決してやっぱり手と心と体、あの健康も含めて切り離せないものですから、う
ん、
でそういった色合い出ている場合であれば、うん、しっかり体を温めて、
はい、
デトックスをしていただき、
なるほど、
お風呂にしっかり入って汗かきましょうか、
うん、あ、はい、わかりました。ありがとうございます。
温かいものをしっかり飲んでいただく、
うんうん、
っていうことを私はお勧めいたします。
わかりました。じゃあね、あのよくミレイさん、私なんかあのよくテレビとかでね前見たんですけど、手相を良くするために赤ペンとかで、
うんうんうん、
引いたりとかしてねとかって言って、うん、結構無理やり血行線のところとかがっつりやったりとか、若い時あったんですね。
私もやってみたかった。
いや、でも、はい、私やったけど、まあ、今離婚してるのでやっぱり偽物だったってことですかね。
もう一回書きましょうかね。
あ、もう一回いいですかね、はい、はい、これ手相って変わるんですかね。
手相はもちろん変わります、
本当に。
あの皆様考えていただくと、
うんうん、
お顔も体型も、うん、髪の質も、
うん、
全て変わってますでしょ。
確かにそうですよね。
で、うん、もちろんあの今お話しいただきました、
うん、
赤やゴールドのペンで描くという話は、
うんうん、
私自体も聞いたことがありますし、とっても楽しいかとは思うんですが、
うんうんうんうん、
私の経験からお伝えしますと、
うんうん、
よく揉むことです。
ほ、
マッサージをしていただきたいです。
あ、何ですかそれ、私も好きです。
よくね、うん、あの言葉にすると、 硬くなな心とか、うん、柔らかな心といったか、うん、感じで、うんうん、お手の方もやはり硬いよりも柔らかな方が運気が上がりますし、うん、手相もどんどん変わり育ってくれます、
うん、そうなんですね。
それに、うん、手にはたくさんのツボもありますし、うんうん、親子さんであれば手を触る、
うんうん、
手をつなぐことはあっても、うんうん、マッサージすることってありますか？
そうですね、私もあえてリハビリではするようにしてますけれども、やっぱりそういう機会がないとなかなかないかもしれないですね、
でそれであれば、うん、親子のコミュニケーションにもなります、うん、そして、うん、できればですね、
はい、
その際に、うん、この手を褒めてあげてください。
お、それはやったことがないですね。
不思議でしょう、手を褒めてくださいって、
うんうんうんうん、どうやって褒めればいいんですかね。
あの手っていうのは、うんうん、あの私の手は、うん、私の手であり、うん、私のためだけに毎日365日働いてくれてるわけですね。
確かにな
のに
使ってます、はい、
褒められないんです。
いや、よく頑張ってるよ。
あ、その言葉
今気づきました。
マッサージしていただきながら、うん、今日も働いてくれてありがとうとか、
確かに、
いつも優しい手だねとか、どんな言葉でもいいんです、
はい、
すると、うん、普段当たり前に使われていたお手も、うんうんうん、あ、大切にされてるんだって喜んで、うんうん、手相がどんどん育ってくれるわけです。ほんの1日 2,3 分でも構いませんですから、
やろうやろう。
ご自身のお手やお子様の手、
うんうん、
優しくマッサージしてみてはいかがでしょうか。
うわ、やりますこれ。
ぜひ
もう毎日やります。
あのオイルとか特別なものいりませんので、うんうん、ただよく頑張ってるね、大好きよって言いながら、うんうんうん、マッサージをして運を育てていただきたいと思います、
うん、うわ、いやいいお話だ。なんかあの前回もタッチケアの話で触覚触ることは大事だったんですよっていうお話をしてたんですけど、やっぱりね、これにも通じる内容ですよね。
通じますよね、
本当に。いやじゃあちょっと皆さん今日ね聞いていただいている方はぜひご自身あるいはお子さんパートナーの方の手をこういう風に触れてあげる、もぐごとマッサージをして、
はい
ね、運気を上げる、自分自身の健康にも良くなる、いいこと尽くしのことをやっていただけるといいですよね。
一番それが手相の、
うん、
手相を育てる運気を上げていくっていう、うん、その、まあ、初歩段階ですけど一番いい方法としてお伝えさせていただきます。
ありがとうございます。うわ、ミレイさんどうしましょう。あっという間に時間が来てしまいました。
早いですね、
今回手相のお話をねすごくしていただいて、はい、皆さんもね今手相を見ながら、手相というかね手の状態ですよね、
手の状態ですよね、
手相だけじゃないんですね、
はい、線よりもまず見ておくところですね、
うんうん、ねえ、いや勉強になりましたね。楽しかったんじゃないでしょうか。あの今日終わっちゃうんですけどですね、
はい、
はい、ね手相の話だったんですけどね、
はい、
ミレイさんってあの人相学もね実はなんかとってもお得意で、私すごく好きなんですよ。それって次回も
しよか
ったら聞いてもう大丈夫ですか。
わー、嬉しいです。はい、もちろんです。
じゃあ次回は人相学についてお話ししていただきたいと思います。
はい、では私からお願いがあるんですが、
何でしょう、
次回、うん、リスナーの皆様には、うんうん、ぜひ鏡、
はい、
手鏡でもいいです、
うんうん、
お持ちいただいて、うん、ご用意いただいて、うん、ご自身のお顔の状態、
うん、
これを確認しながらお話しさせていただきたいと思います、
うん、楽しみです。
私も楽しみです。
いやもうなんかね、来月まで待ちきれないですね。わかりました。じゃあですね、じゃあ今日は手相、お手の状態についてお話を深層学ラボの佐伯美玲さんに お聞きいたしました。ミレイさん、本当に今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
じゃあまた次回お待ちしてます。
はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さん、ミレイさんのお話いかがだったでしょうか。今皆さんにお聞きいただいているこの子どもの話というひらがな表記のこの番組、実はこのポッドキャストを私が始める前に先にミレイさんに相談してたんですね。私が番組名をこれだと決めた時に念のために同じタイトルがないか検索したんですよね。するともうすでに一部カタカナ表記で同じタイトルの番組がすでにあったんですよ。それでああどうしよう、他にもね番組名の候補あるけどしっくりこないしと迷ってたんですね。それで最終的にどうタイトルでもこの番組名で行こうと背中を押してくれたのがミレイさんだったんですね。ということで、ミレイさんがいなかったら別な番組名になっていて子育て部門ランキング1位になることはきっとなかったかもしれません。今日は皆さん、ミレイさんのお話を聞きながらご自身やお子さんの手相をご覧になった方も多かったのではないでしょうか。ぜひ今回のお話を子育ての参考にしていただけると嬉しいです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組が障害を持つ人やその家族、兄弟への理解や自然に寄り添うきっかけになりますように。お相手は子どもの作業療法士ミキティでした。 So that's it. Thank you for listening. See you next time. Peace.